はい、皆さんこんにちは、峰島です。本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのはウーブンテクノロジーズ社になります。日本のスタートアップで2014年に設立されてまして、 Google 翻訳とか、DeepL、 皆さん、使いになられたこともあるんじゃないかなと思うんですけども、こういったオープンな翻訳ソフトを使って、企業のウェブサイトとかアプリ、こういったものを多言語化するっていう、そういうプラットフォームを提供している会社さんになります。皆さんも経験あると思うんですけども、仕事なのかプライベートなのか、海外のサイトとか見に行ったりとかするときに、英語とかだったらなんとかわかるけど、例えば中国語とか、タイ語とかインドネシア語とか、スペイン語とか、ドイツ語とか、そうなったときにちょっとやっぱ読めないよねっていうことで、その時に日本語とスイッチできる、そういうサイトもたまにありますけど、っていうところはいいんですけど、やっぱりもうわかんないと、そのまま、放置するっていうか、わざわざそれを全部そのコピーして、Google 翻訳貼っつけて、何なのかなっていうことってあんまりないかなと思ってまして。で、私自身も、株式アナリストを過去やってたんですけども、その時に担当したセクターが自動車セクターでして、なので、例えば中国の自動車メーカーのなんか最近のその車種ってどうなってるんだろうって見に行ったりするんですけど、中国語でバーって書かれてると、なんとか自分が探さなきゃいけない情報だけ探してきて、一部コピーして、Google 翻訳とか DeepL に貼っつけて見てみたら、全然自分が欲しい情報じゃなかったみたいな、なんかそういう謎の手間みたいなのがかかったりしたんで、これ全部日本語で見たらどんなに楽なんだろうって思ってたということがあるんですけども、そういった意味で、今回ちょっとこのウーブンテクノロジーズ社は、お客さんが日本のお客さんなんで、多言語化する、発信する相手は、要は海外の人たちなんで、ちょっと今私が話した話とちょっと逆の話ではあるんですけども、日本の会社さんがですね、海外向けに発信をしたいときに、一個一個のサイトをですね、全部その翻訳のプロにお願いして、翻訳して、で、それをサイトの形にして出すっていうことも当然ありますし、そういうふうにやってきた面もかなりあるとは思うんですけども、そうするとやっぱり毎回更新するときとか、そのプロセスを踏まなきゃいけないんですけども、やたらに時間もかかるし、当然ながら時間に比例してお金もかかるしというところで、で、なかなかその社内だけでは完結できなくて外部に依頼しなきゃいけないっていうところも含めて、かなり複雑で、難しかったっていうところもあると思うんですけど、これを技術のテクノロジーを使ってですね、一気にやっていくっていうことが、このウーブンテクノロジー社がやってることなんですけども、お客さんでですね、挙げられてたのが NTT ドコモとか PayPay とかスクエニとか、結構大きな会社さんがバーンって載ってたんですけど、で、なんかトップページにロゴだけ乗っかってるみたいなケースって結構あると思うんですけど、そうじゃなくて事例集のところにもちゃんとこういう大きな会社さんが結構入っていて、で、中身を見ると、やっぱりその、当然手間も減ったし、ページの更新するときにもはやもう更新を諦めてたところが Ubun.io っていうプラットフォームがあるんですけど、使うことですごくこうタイムリーに更新できるようになったとか、あとそもそも非常に使いやすいみたいな、こういう声がいろいろ書いてあったんですけども、何やってるかっていうと、このプラットフォームに企業が多言語化したいサイトを登録しますと。で、そうするとまず機械翻訳ですね、さっき言った Google 翻訳とか、あと未来翻訳とかもあるんですけども、そういったところで一気に多言語化をして、とはいえ、制度っていうのもあるんで、必ずしも完全な制度がないとか、あと専門用語が入ってたりとかすると、やっぱり、誤訳が発生したりするんで、そこを、社内でチェックをしなきゃいけないとか、ありますと。で、大事なページは、例えば、人手で、翻訳も入れるとかっていうこともできますと。で、すごく重要なのが、先ほどもちょっと触れたんですけど、ページが更新されるときですよね。特に発信したいような内容って、できる限り、オーディエンスにリアルタイムで見てほしいって思いますので、そこのスピード感ってすごい重要だと思うんですけど、最短5分で多言語化されるっていうところが非常にスピーディーかなというところと、あとページの更新をするときに自動でそれをまず検知してくれる仕組みっていうのが Ubun テクノロジーズ社オリジナルのテクノロジーとして、機能としてあるっていうところがすごく大きいのかなと思ってます。あとは、このサイトの運用って、常にエンジニアが張り付いてないといけないっていうのは結構大変だと思うんですけど、エンジニアじゃなくても、対象となるページを見ながらノーコードで調整できるような、そういう、UI になってるっていうのが、さっきちょっと、ユーザーの声みたいな少し触れた時に話した、その使いやすいっていうところになってるんですけども。なので、社内の負担はものすごい減って、どんどんリアルタイムで海外に発信していけると。で、実際にユーザーとかオーディエンスの立場に立ってみて考えても、 っぱり自分がすごく興味関心ある、まあ、あの企業のサイトとか、まあ、アプリとか行った時に、やっぱ自分のローカルの言語でバーってこう見れるようになったら、情報収集めちゃくちゃしやすいんじゃないかなって思ってまして、まあ、例えばですけど、まあ、会社さんの中にです、東急電鉄が渋谷駅に対して関して発信をしたい時に、このウーブンテクノロジーズのプラットフォームを使ってるっていう、まあ、そういう事例があったんですけど、ちょっと逆にですね、例えば私がじゃあまあ、ニューヨークに行った時に、ニューヨークのわかんないですけど、地下鉄とかの、まあ、情報が知りたいですってなった時に、全部これが日本語でバッてこう説明も出てきて、案内も出てきてみたいなのが、自分のスマホで見れたら、まあ、なんて便利なんだろうって思うと思うんですけど、まさにまあ、そういうことなのかなって思ってます。なので、まあ、非常にメリットの大きいプラットフォームだなというふうに思ってます。で、さらに結構このウーブンテクノロジーさん、いろんな機能、新機能をどんどんどんどん提供していくっていう、社内のそういうスピードもあるっていうところがあって、で、この5月に、チャット GPT を使って翻訳を評価できる Ubuntu Copilot っていうソリューションが新しく提供されたっていうふうに書いてあって、まあ、もともとそもそもそのさっきののプラットフォームで、まあ、一気に機械翻訳をして、まあ、かなり、プラスでですね、まあ、その、使ってるユーザーの会社で、まあ、例えば専門用語とかはそういう専門用語集みたいなのを自社で自分たちで用意したりとかして、まあ、それと合わせることでそれなりにやっぱ精度を担保できるっていうのはあるんですけど、とはいえ8割9割ぐらいは翻訳できる、残りの 1,2 割みたいなところが場合によってはすごくこう大事なところで、まあ、そういったところで致命的なミスが発生すると、なんか全然その伝えたい意図に伝わらなくなったりとか、多分そういうことがあると思うんで、まあ、ここを例えば人手で、まあ、ネイティブチェックしてるっていうケースがあったりもするんですけど、ここもテクノロジーの力を使おうということで、チャット GPT で評価ができるっていうのはすごく大きくて、で、提案もしてくれるっていうことで、まあ、まさにその、イメージで言うと、さっきの Ubuntu.io っていうプラットフォームで8、9割ぐらい、まあ、翻訳とその後の運用の自動化っていうのができて、で、チャット GPT を使ったこの Ubuntu Copilot で、まあ、完成度を本当に、まあ、本当に10割の方にかなり近づけていく。で、あとはまあもちろんその社内とか、まあ、あとは外部のそういうプロの翻訳家みたいの、まあ、本当に残りの数パーセントのところをこう詰めていく段階で使ったりっていうことはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、ここまで聞くとすごくなんかこういいことずくめっていうところがやっぱりあって、じゃあ他にこういうことやってる会社さんないのかなっていうところで、まあ、競合を自分なりにまあ調べてみたんですけど、まあ、日本と海外でちょっと1社ずつっていうところで、まず日本だと eAgency 社というデジタルマーケティングを手掛けている会社さんがあって、こちらがまあシュート翻訳っていうのをサービスを提供していますっていうのが一つと、海外ではアルコノスト社っていう企業が同じくデジタルマーケティングを手掛けていて、なのでまあ、両社このデジタルマーケティングというサービスをやっている中でのマーケティングのサポートメニューの一つみたいな位置づけなのかなというふうに思ってます。で、この日本のシュート翻訳とこのウーブンテクノロジーズの違いっていうところを大きく見ると、このシュート翻訳はなんかこうサブスク型で、どちらかというと大企業より中小企業向けっていうところで、すごいこう人手ですごくサポートするっていうよりはシステムの力を使って、まあ、多言語化するっていう方なのかなっていうのに対して、ウーブンテクノロジーズはどちらかというと、まあ、大企業向けで、で、こう、多分個別の見積もりっていうところと、で、結構こう人を張ってサポート体制をすごく重視してるっていうように、情報を見てると感じるところがあるので、まあそういった、まあ、大きな違いはあるかなっていうところあるんですけど、ただウーブンテクノロジーズはスタートアップで、eAgency 社はですね、年間売上40億の、まあ、大きな企業ですので、まあ、ちょっとここがですね、ヘッドトゥヘッドでこう、ぶつかった時に、基本的にこのサービスって、まあ、一社当然一つですし、一回まあ入れたら、そこからコロコロ変わることはそんなにないと思うので、この辺の競争環境ってのはどんな感じになっていくのかなっていうのは、ちょっと今後気になるところというふうに見てます。はい。今、このVenテクノロジー社っていうところは、まあ、今ってごめんなさい、2021年に資金調達をして、累計資金調達が54億っていうところで、2021年の資金調達の時にクロスオーバーの投資家、まあ、上場企業にも投資するけどスタートアップにも投資するよっていう投資家さんが出資しているので、まあおおむね上場前のラウンドだったのかなっていうふうに思っていて、まあ、そこから2年経ってるっていうところで、まあ、足元のその売上成長とか、まあ、業績の状況っていうのはなかなか外部情報ではわからないんですけども、おそらく来年ぐらいまで上昇目指してるんじゃないかなっていうちょっと印象があります。で、今回のですね、ちょっと学びっていうところなんですけども、ウーブンテクノロジーズさんはですね、 この外部のオープンソフトっていうのをうまく使って、で、補うテクノロジーは自社で開発して、で、サポート体制っていうのをしっかり確立して、お客さんに、まあ、安心してもら使ってもらえるようにしてると、もう顧客目線ですごく効率的な経営をされてますし、あと、ちょっと話ずれるんですけど、従業員向けに祝日をすべて有給カウントにして、まあ、自由に休みを選べる仕組みを導入しているっていうところで、まあ、社員向けにもですね、こういった効率的な、ね、やり方、工夫っていうのはされてるのかなというところですごく、好印象がございます。まあ、こういう会社さんが、まあ、すごく、活躍しているのを今後も楽しみにしていきたいなと思ってます。本日はウーブンテクノロジーズさんをご紹介しました。